フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ね、10日の土曜日フェイストゥエースのツアーでですね、東京の池袋で、バンドスタイルでのライブをねやってまいりました。僕がね、京都の丸山夜音だったり、あと同じく京都の琴引浜とかね、行ってアコースティックのライブをやってきたんで、2週間ほどちょっとツアーがね中断してしまったんですけどもね、2週間開けて、そして、フェイストゥエースのバンドでのライブということでね、もう本当に新鮮な気持ちでね、やっぱりあ、ここが自分の居場所だなみたいなねことを感じましたね。とっても楽しいライブでございました。そして、翌11日の日曜日、大阪でですね、世紀末の頃からずっとね一緒にやってます石川俊介、ベーシストでございますけどもね、この石川俊介、これ方さんのね、ギタリストのこれ方広国さんとのセッション、これちゃんエースちゃんでもね、いつも、一緒にやってるんですけども、この石川俊介と二人で、俊ちゃんエースちゃんというね、タイトルで、アコースティックギターとベースというね、編成でライブをやってきたんですけどもね、もう4回目ぐらいになるんですか、本当に大盛況でございましてね、もう、立ち見が出るほどの、もう本当に満杯のお客さん来てくださいまして、本当にありがとうございました。やっぱりね、長年一緒にやってきたベーシストですからね、音が馴染んでるというか、呼吸が合うというかね、別にこう細かい打ち合わせとかしなくてもスッとこう寄り添ってくれる、まあもちろんすごくベーシストとしてはものすごく優秀なね、お方ですのでね石川くんはねいやでも本当に気持ちよかったですね。ということで、まあいろいろアコースティックライブなんかも挟みつつ、フェイストゥエースのツアーも続いております。今週末ちょうどこれが地上波放送になる頃は名古屋ですね、アポロベースというところで、これもバンドですし、で翌日が京都のトガトガで、これもバンドでのライブですね。そして翌週東京に戻って渋谷のデセオで、また、バンドでのライブ、それが終わりますと、これねなんか毎回言ってますけども、7月8月は浴衣のライブがありましてね、まあ夏のイベントですんで、ツアーが一旦こう前半戦終了ということなんですけどもね、その前半戦の終盤が、ポンポンポンとこうバンドでライブが続くっていうのは、これまたね非常に気持ちが良くて、楽しみでございます。そして秋からまたねツアーがスタートするんで、ね、また季節が変わってセットリストもどんどんどんどん変わっていくんで、それも楽しみでございます。さあ、今日もですね、お便りがすごくこの前ね番頭さんから大量に届きましたんで、どんどんどんどん紹介していこうと思います。まずはですね、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。滋賀県在住のともみです。4月8日の放送で、ライブに行くためにどうやったら夫の理解を得られるか という投稿があったと思います。以前金沢にいた私は日帰りの遠征は不可能でした。仕事もあるしそんなにたくさん見に行けない。一本一本が貴重なライブになるわけで、できれば大手を振って出かけたいですよね。そんな私の体験談&解決策です。あ、来てますよ。結婚当初、引っ越しの荷物を整理していた時のこと。ある衣装ケースを夫が開けました。中身は二十歳の頃、ライブに行く時に着ていたゴシック系の服で、お気に入りだけを、数着取っておいたのです。ロックやヘビメタとは縁遠い人生の夫は、自分の妻にこんな趣味があったとは知らず、大変な衝撃だったようです。しばらく沈黙し、と一言びっくりしたんでしょうね。服を見ただけでこんなに惹かれるとは思わなかった私は、焦った挙句、ビジュアル系は卒業したし大丈夫、今はフェイストゥフェイスが一番好きなんだよと謎の力説。しかしお二人のキャリアや現在の魅力を話せば話すほど興味を失い、冷える夫とますます熱くなる私。気づいた時には音楽性の不一致によって夫婦解散の危機が訪れました。そんなある日、夫と一緒にメガネを買いに行きました。いろいろ夫が試着している中で黒縁の素敵なメガネがありました。ひいき目に見てもかっこよかったので、エースよりかっこいいよと冗談半分で言ったのですが、とっても喜んでそのままそのメガネを購入しました。その出来事から3年以上経ちますが、今までライブに行く行かないで揉めたことは一度もありません。また私は某悪魔バンドの曲はあまり知らなかったのですが、どういうわけか夫が私の持ってなかった CD をほぼ買ってくれましたすごいね。解決策というか結果的に解決した形になるのですが、お二人の音楽は好きだけど夫が一番ですよって多少誇張しつつ言ってあげることが大切かな。言わないと分かんないことありますもんね。そんな余裕しゃくしゃく、超協力的な夫ですが、やっぱりジェラシーはあるみたいなので、夫の前でライブの DVD は見ないようにしています。どうしても画面に向かってキャーかっこいいとか言っちゃうからね。ライブに来ている皆さんの家庭が円満でありますようにということで、ね、なるほどね。やっぱりそうですよね。旦那さんが一番だっていうのをなんかでこうアピールしてあげるとねいいかもしれませんね。夫の理解が得られなくて困ってる皆さん、ちょっと試してみてください。次行きましょう。S さん、クラゲさん、こんにちは。東京都民になった若菜です。上京して1年ちょっと。もうそんな経つんですね。去年は生活に追われすぎてライブに行けず、今月5月20日は誕生日だし、24歳って自分の中でなんとなく節目な感じがしたので、自分へのプレゼントとして思い切ってバイト休みもらって、ついに昨日、約2年ぶりにフェイストゥエースのライブに行けました。久しぶりに体感する生のフェイストゥエース、最高すぎました。思わず、踊り出したくなる衝動をぐっと抑えつつ、素敵な音楽をしっかり楽しませていただきました。毎回ライブ中に踊り出したくなるのですが、さすがにそれは無理なんでね。上京してきて、いろいろなことがうまくいかず、悩みすぎて本気で相談できる人もいないしで、爆発して一人で泣いてって繰り返していたのですが、ライブ中はそんなことも忘れて本当に心から楽しむことができました。夢を追うって難しいけど、その大変なことや難しいことすら楽しくて、笑えてて、だからずっと続けてたのに、最近は楽しむことも笑うこともできなくなっていた自分がいて、そんな自分が嫌いになって、だからこそ行くことができてよかったです。自分の原点を見つめ直すことができました。またしばらくは、ライブにお邪魔することはできないと思いますが、昨日たっぷり、元気をもらったのでしばらくは頑張れそうです。お疲れ様でした。そしてありがとうございました、ということでね。やっぱりその夢を追うっていうのはね、いろいろ大変なことがいっぱいありますけどもね。で、なんだろうね、その大変なことや難しいことすら楽しくって笑えててって、それが一番なんですけども、そうでない時も絶対やってきますからね。それでも夢を追い続けるっていうのは、これはやっぱり大事なことですからね。頑張ってください。で、心が折れないように時々やっぱり自分に休息を与えてあげて、気分転換とかね、もう今日はこれはいいや、これは明日にしようとかね、 明日できることを今日するなぐらいの気持ちで、言っていただけるといいと思います。もう一ついきます。 S さん、クラゲさん、ボントンさん、こんばんは。豊田のなおです。以前すごく並んでたこ焼きを買われたという方がいらっしゃいましたね。そのお話を聞いて私の体験談を思い出したので投稿させていただきます。私は某チェーン店のたこ焼き屋さんで働いていて、先日びっくりしたお客様がいらっしゃいました。そのお客様は、たこ焼き一つたこ抜きで私は、たこ抜きですか、お時間いただきますがよろしいですか、待ちます。で、たこ抜きのたこ焼きをお出ししました。これたこ焼きじゃなくただの焼きじゃん自分でタコを取って食べれないかなって思いながら焼いてました。最近はお店もできるだけお客様のリクエストに応えないといけないので、タコ抜きも作らないといけないんですよ。いろんなお客様がいらしてちょっと大変ですね。タコまあね、タコ焼きの美味しさの中心は、確かにタコじゃない気もしますけどね。まあでも美味しいタコが入ってると本当タコ美味しいですけども、やっぱり外側のね、僕は某チェーン店のカリッと外側の油でこうちょっと揚げるやつですね、外側がカリッとして中がとろっとしたたこ焼きが大好きでございますけどもね、そんな、なおさんからリクエストをいただいてます。今日の1曲目聞いてください。フェイス2エースでフェアリーテイル。もう6月も下旬になりましてですね、なんと1年の半分がもう過ぎようとしている。早いもんですね。本当に時間が経つのは本当に早い。嫌になっちゃいますね。でもうそろそろですね、僕は来年のスケジュールをの組み立てを考え始めなければいけない時期になってきました大変だ。で、年内のスケジュールはね、もうほぼ決まってるんですが、固まっているんですが、ライブの詳細をねまた作ったり、その予約、メール予約受付の日時とかもね全部考えて、決めたりね、それからあとホテルを抑えたり新幹線のチケット取ったりとかのやることが細々いろいろある。そんな中で来年のスケジュールももう考え始めなければいけない。なんかね、 めんどくさいっす本当に。なんかね、時々全部投げ出したくなりますけどね。でもやっぱり楽しいライブをね、どんどん続けていきたいんで、もう必要なことですから、頑張ってやりますわ。さあ、お便りをね引き続き紹介していこうと思いますけども、 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。福岡のむつみです、ということでね、このねむつみさんからいただいたお便りがねすごいですこれ。行ってきましたよ、周南ライブライズね、山口県の周南でございますね。今回は SNS で知り合ったお友達との参加となりました。彼女とは昨年の周南で初めてお会いしたのですが、その時は時間に余裕がなく、お互いに連れもいましたので、ゆっくりと話すことができませんでした。しかし今回はがっつりと一日過ごせるねということで、とても楽しみにしていました。今回の周南行きは彼女に会うのが一番の目的だったんです。あ、もちろんライブもとても楽しみにしてましたよ。当たり前じゃないですか。さて今回の旅なんですが、後半ハプニングだらけの珍道中、忘れられない旅になりました。お昼に待ち合わせをした私たちは、ライブが始まるまでの間いろんな話をして楽しく過ごしていました。途中目的のお店にたどり着くことができるのかぐらいの小さなハプニングはありましたが、大したことではありません。方向音痴の私たちにとっては日常茶飯事なんちゃないです。ライブが始まってからの盛り上がりは最高潮。二人仲良くピックもゲットして大はしゃぎ。ああ、僕たちね、ギターを弾くピックを客席にこう時々ね、時々投げますからね。興奮が冷めぬままライブハウスを出た私たちは、電車の時間まで少し余裕があるので食事をしようということに。ところがお友達が突然、ないないとカバンの中を慌てて探っています。とても大切なものが見当たらないというのです。カバンの中や財布の中を何度も探しますが見つかりません。落としたのかもと思い、ライブハウスまで戻ることにしました。途中道に落ちてないか確認しながら歩いていると、ライブハウスの前にイカのりパパさんご家族が、なんとパパさんたちが拾ってくれていたのです。本当にありがとうございました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。そして秋の福岡でお会いしましょう。パパさんたちのおかげで事なきを得ましたので、食事を済ませ別れる前にもう一度写真でも撮っておこうかと駅まで向かっていました。するとまたお友達が、今度は携帯がないと。携帯はまずいでしょうと、さっきのお店まで走って戻りました。食事をしたお店は私たちが出た後すぐに店を閉めたらしく、店内の明かりは薄暗く、シャッターも半分閉まっていました。お店のドアを叩きながら、すみません、携帯忘れてませんでしたか?と尋ねてみましたが、お店に忘れてはいないとのこと。落ち着いて探してみようと、カバンの中をもう一度探してみたら、ありました。ほっと一安心しましたが、そんなことをしている間に電車の時間が迫ってきました。写真はおろか、お別れを惜しむ間もなく、私は新幹線の改札口までダッシュ。切符を出そうとしたところで、血の気が引きました。ない、ない、財布がない。切符は財布の中ですし、財布の中にはクレジットカードや免許証など様々なものが。どうやらカバンの口が開いてたらしく、走ってる間に落ちてしまったようです。半泣き状態で元来た道を走って戻っていくと、前方から走ってくるお兄さんが、財布落としましたよと笑顔で渡してくれました。拾って追いかけてきてくれるなんて本当にありがとうございました。ただお兄さんの顔が笑顔というか笑っていたような気がしないでもなかったんですが、まあおばさんが半泣きで逆走してきたら笑っちゃいますよね。とにかく時間がなかったので、ありがとうございましたとペコペコ頭を下げ改札口へ向かいました。お兄さんが薄い峠を聞いてくれてるといいんですが、この場をお借りしてお礼申し上げます。あの時は財布を拾っていただいて本当にありがとうございました。また聞いてないと思いますけどね。改札をすり抜け、エスカレーターを駆け上がったところへ新幹線が到着。滑り込んでほっと一息ついたところへお友達から LINE が。電車の方向を間違えた。いや、もう新幹線の中だということを忘れて声出して笑いましたよ。途端に不安になって私も博多に向かっているか確認しましたけど。この後お友達は 徳山に戻る電車がなくて、タクシーで徳山まで戻り、電車で帰ったそうですが、駅に置いてあったバイクにガソリンが入っていないことに気づき、慌ててセルフスタンドによってなんとか無事に帰り着いたようです。一体どんだけなん。しかしお友達のおかげで最後まで笑いの絶えない一生思い出に残る旅になりました。またぜひご一緒しましょうねということですごいですね。またご一緒して、またお願いします、もう一ついきますね。ごめんください、 A さん、クラゲさん、こんばんは、ということで岐阜県のふみえさんからいただきました。5月5日心斎橋相馬で開催された A さんの単独班、アンプラグドの祝相馬10周年記念スペシャルにお邪魔させていただきました。いいですね、相馬のアンプラグド。あのアンプラグドってね、なんていうか、ケーブルでつないで電気的に音を拡張しないで、1本のマイクだけで自分の声とギターの音を拾って、それでライブをやるというね、アンプラグドでございます。A さんも歌が一番後ろまで届いて帰ってくるのがわかるっておっしゃってましたけども、客席では A さんの歌声とギターが、特に歌声が大ホールでオーケストラを聴いている時のような、大げさな表現ですけど、伝えるには一番近いかと。それくらいに音がクリアでありながらも箱全体に響き渡っていて、鳴り響いて聞こえるんです。プラグインよりより大きく綺麗に聞こえるんです。褒めすぎ？褒めすぎてもいいくらいの素晴らしい箱ですよね。 A さん、歌うまくなりましたねそう言われるとムカつく？なんかムカつく？真面目な話、 S さんは遺伝子レベルで歌うま遺伝子をお持ちですけど、いやそんなことないと思いますけどもね、コーラスだけだった頃も、あ、世紀末の頃ですね、ファルセットも綺麗でしたけど、でもメインボーカルを務められるようになって15年積み上げてこられたんだなと素直に思いました。いつもとは違った父の言葉、アンプラグドならではのオルフェウスの朝、なんかとってもしみじみで、一曲ごとに上げたらキリがありません。やっぱり褒めすぎ？雨が降るかも雨が降らないように、絶版になったという、西海隆さんのアルバムを、俺は2枚持ってるけどねってお客さん相手にすごく意地悪顔で自慢してたのがめっちゃムカつくお客さんに喧嘩売ってどうするの、けど皆様はあのエースさんをムカつくとは思わないんですよね。可愛いとかって思うんですか？くしょ、喧嘩で終わるのもなんなので、じゃあリクエスト、ノスタルジアではなくて、ノスタルジアだと思ったでしょう。いつもより長いアカペラが素敵だったオールフェウスの朝をお願いします。真面目に素敵でしたよ。雨が降るかもって書いてありますけどもね、今日6月13日東京雨が降っておりますということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでオルフェウスの朝。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょうね、メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方にお願いします。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたしますね。そろそろもう7月が近づいてまいりましたのでね、また今年も浴衣を新調しようと思ってます、ね、近いうちちょっとねデパートとか見に行ってみようと思っております、楽しみにしていてください。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。木漏れ日揺らして